ネオ五十楽園の薮田光平です。本日1月26日深夜2時を回ったところです。今日普通に対面で収録の予定だったんですけれども、ちょっと隣の部屋がめちゃくちゃ歌ってますね。ちょっと収録に乗ってるか分かんないですが続けていきます。ですね、今日ちょっと夕方頃に連絡がありまして、なんと珍しく陽一くんが体調不良とのことでして、やむなく久しぶりの私の一人語り会となります。毎度言っているんですけれども、一人語りが苦手でして、で今回は何を話そうかなと思案してたんですけれども、ちょっとね、過去回の補足をしたいなと思ってたことがあるので、それについて取り留めもなく話していこうかと思いますので、桜の皆様はどうぞお手柔らかに頼みます。はい、それでは今週もいつものこのオープニングで始まります。ネオ五条楽園。
ネオ五条楽園。五条楽園っていう元遊郭街
いっぱいやかせ、
五条楽園スタジオってなんですけど、
娯楽スタジオ。
あ、いいな、娯楽、おー、もういうこと。
お前
ネオ五条楽園
中止だ、中止。
いや、このオープニングトークをね撮って今ちょっと聞き直したんですけど、お隣さんの歌声バッチリ乗ってましたね。聞き逃した方ちょっと巻き戻して耳を澄まして聞いてみてください。まさかね、お隣さんも自分の歌声が、ね、Apple とか Spotify で全世界に配信されてるなんて夢にも思ってないでしょうね。はい、ということでね、ちょっと話それましたが、去年の9月の24日にですね、第 68.5 回楽しいエステートセールをというエピソードを配信したんですけれども、この回がですね、大阪阿倍野区で、看板や鏡広告などの、シルクスクリーン印刷のお仕事を一人で営んでいらっしゃった、個人、松井よりおさんの遺品となった仕事道具たちを、僕らがお仕事として引き取りに行った際の出来事と、僕個人が、思い至ったことについて、実際にいただいた品々を広げながら話しているエピソードっていうものになっております。もしよかったらちょっと今一時停止して 68.5 回を、聞きに行ってからまたここに帰ってきていただいても大丈夫です。待ってますので。でその 68.5 回のお話についてちょっと補足したいなというふうに思っております。でですね、この回でもちょろっとお話ししたんですけれども、デイリーポータル Z というウェブメディアでライターをされてる鈴木奈さん、すべてカタカナで鈴木奈さんという方とご一緒したんですよ。デイリーポータル Z の銭湯の鏡に広告を出した話っていう記事がありますので、そちらも合わせて読んでいただければ、これから話す内容もちょっと入ってくるかなと思います。こちらもちょっと何らかの形でシェアしたいと思います。この道具の引き取りに行った当日がそのネオ五条楽園の収録だったんですよ。でだったので、その興奮冷めやらぬまま松井さんの思い出の品をですね、実際に手に取って、で一度も会ったことない松井さんに思いを馳せたわけですよ。でしかも職場の後輩の女の子に教えてもらったエステートセールという、全く知らなかった文化に関連付けてお話できた上に、ポッドキャストという場を使って、一人の職人の生き様の断片を僭越ながらも紹介できたっていう意味で、僕にとってはすごく、やってよかったなというふうに思えた回だったんですよね。これで少なくとも自分の中では完結してたわけなんですよ。で少しの日が経って、職場に鈴木さんがいらっしゃいまして、大阪の此花区にあるミニコミの専門店の四角さんっていうお店があるんですね。カタカナで四角、要はセレクトショップ、本のセレクトショッ ップ、あとはまあインディーズの出版物などをねたくさん置いてる結構一風変わった面白い本屋さんっていうような場所なんですけれども、まあ、そこの店主さんなんかなの、 あの竹重さんっていう方と、まあ、ご一緒にねいらっしゃいまして、で、まあ、その鈴木さんもその四角っていう本屋さんで店番をたまにやってるそうです。でその時 の、 あのうちの会社にねあの鈴木さんと竹重さんが来られた要件としては、あの鈴木さんが去年の12月にご自身の、まあ、エッセイを上司されると、どうやらそのエッセイの中にその鏡広告を松井さんに作ってもらった時のことであったりだとか、松井さんがお亡くなりになって僕らと一緒にあの道具の引き取りに行ったことなどを書いてらっしゃるそう で、 で、まあ、その出版フェアとして四角の店舗の一角で、まあ、本だけじゃなく松井さんの道具類も一緒に、まあ、飾りたいっていうことでした。まあ、要は僕らが一回引き取った道具たちをイベント用に、まあ、貸してくれませんかってことだったんですけど、まあ、そんなのこちらとしては もちろん OK ですし、僕の勤める会社の名前もエッセイの後書きに載せていただいてるってことだったので、まあ、フェアが始まったらまあ絶対行きます、本も買いますっていうふうにね言って後日まあ荷物を送ったんですよ。で12月に鈴木直さん の、 そのエッセイ遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃない方を選ぶというタイトルの本が出版されまして、そのフェアも四角のお店で始まったので、まあ、いつ遊びに行こうかっていう風にスケジュール考えてた時にですね、まあ、なんとそのフェアの期間中に僕の大好きなイラストレーターのマグニーさんっていう方があの四角のお店の中で展示をするっていうことを知りまして、まあ、ナイスタイミングすぎると。で、まあ、待ちに待ったその日にですね実際に遊びに行きまして、マグニーさんの展示も楽しん で、 で飾られた松井さんの道具や鏡広告を眺めて、で鈴木さんのエッセイも購入いたしました。でその鈴木さんのエッセイに、まあ、あの前作がありまして、まあ、ちょっとあの僕知らなかったのでもう本当にお恥ずかしい限りだったんですけれども、でこちらが深夜高速バスに100回ぐらい乗って分かったことというタイトルのね作品でして、でそちらもねあの一緒に陳列されていたので合わせて購入させていただきました。僕が四角に遊びに行った日は鈴木さんがちょっと不在だったので、まあ、改めてのお礼がお伝えできなかったっていうのと、まあ、ちょっとおしゃべりできれば、まあ、ネオ五条楽園のね第 68.5 回楽しいエステートセールをっていうエピソードのこととかもね、まあ、紹介したかったなっていう気持ちもありつつ、まあ、この日はちょっと資格を後にしました。まあ、後日エッセイ読み始めたんですけれども、その前作の深夜高速バスに100回ぐらい乗って分かったことの55ページ銭湯の鏡に広告を出した話っていう文章は、まあ、そのデイリーポータル Z の記事でもすでに読んではいたので、なんというか改めて読んだ時にその自分の中でその松井さんという方が会ったことなくて失礼ながらも思い入れがちょっと深くなっていたというか、まあ、そういった頭でその文章をね再度読むと、まあ、少し目頭が熱くなりましたね、やっぱり。でその後申し訳ないながらもちょっと飛ばしまして、その今回のメインである新作遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃない方を選ぶの283ページ、タイトルが90歳いや89歳の字書き職人松井頼夫さんと最後に会った時のことっていう章と、あと後書きを拝読いたしました。デイリーポータル Z の広告を作ってもらった後日に、まあ、またその鈴木さんが松井さんの工房を訪ねる機会があったそう でその時にIC レコーダーで録音した、まあ、松井さんによるシルクスクリーン印刷の、まあ、画流の説明であったりだとか仕事のこだわりについてのお話の文字起こしと松井さんとのご縁に関して鈴木さんが思ったことなどが主な内容になるんですけれども、まあ、そもそもこの2冊が まあ、いろんな場所でいろんな人と出会えたことで、それまで知らなかった人や場所、物事に対して鈴木さんが抱いた、まあ、愛しさみたいなものが詰まった素晴らしいエッセイなんですけれども、まあ、これを読んで改めてその鈴木さんと、まあ、その今は亡き職人の松井さんに、まあ、ほんの少しだけ、まあ、おかしな時系列でおかしな形で、まあ、僕も関われたということに、まあ、すごく嬉しくなったんですね。鈴木さんはその旅先やお仕事の取材という形で、まあ、たくさんの方と関わって、まあ、記事やエッセイをこれまでに、まあ、多分いくつも書かれたことで、まあ、たくさんの方の歴史や、まあ、思いといったものを、まあ、残してきたんだなというふうに思いましたね。で、後書きをちょっと引用しますと、知らない場所で知らない人に会って、それをまた自分なりの言葉に変えていきたい。そうしていくことでしか自分は世界に対してお礼を返すことができないのだと思う。っていうふうにありまして、まあ、本当に頭が下がる気持ちが湧いたと同時に、まあ、形は違えど、まあ、僕もこのネオ五条楽園というポッドキャストで、まあ、同じようなことができるんじゃないかなっていうふうに思って、たんですよ。ちょっと偉そうですね、まあ、本当に未だにちょっと意味わかんないんですけど、まあ、なぜかこの番組には大量にお便りが届くので、まあ、誰かが投げてくれたお便りを、まあ、僕らの声に乗せて、さらに内容に答えるっていう形で、まあ、そのお便り主の、まあ、歴史や思いの断片みたいなものがこう広がっていって、まあ、世界中のスマホから誰かの耳に溶け込んでいってる、まあ、とも言える気がするんですよね。で、まあ、僕らもただの橋渡しじゃなくて、まあ、考えたことを話したり、お便りの内容を面白くしたり工夫して、まあ、色付け肉付けしてると、まあ、もちろん僕らもね、一人の人間なので、その聞く人の好みに偏りは出てきますし、実際何百万もの人々に受け入れてもらいたいとまではね、思い上がってはいないんですけれども、まあ、少しでも感性や金銭の近い人同士が、まあ、僕らの番組通して、まあ、引き寄せ合ってくれれば、まあ、それがもしかしたら僕らなりの皆さんへの恩返しになるのかななんていうふうに思い立った次第でございます。まあ、ちょうど 68.5 回楽しいエステートセールをの翌週に配信した、まあ、僕の一人語り会第69回エレファントデイズっていう回でですね、まあ、ネオ五条楽園のスタンスについては僕が思っていることを話しているんですけれども、まあ、計らずも、まあ、今日のお話は、まあ、その回の補足にもなりましたね。はい、ということで、ね、まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、鈴木奈緒さんのエッセイ深夜高速バスに100回ぐらい乗って分かったことと、遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃない方を選ぶ、まあ、本当にいい作品でした。どちらもね、スタンドブックスより発行されています。どちらも1700円ぐらいで買えます。結構大きい書店にもね、置いてありましたね。まあ、こちらもツイッターなどでちょっとシェアしていきたいと思います。今回はですね、まあ、僕が少し関わったっていうことで、まあ、シルクスクリーン印刷職人の、まあ、個人松井さんの、まあ、ショーについてだけご紹介したんですけれども、まあ、他のお話も、まあ、全部心温まるものであったりだとか、あとは何て言うんですかね、こう視点を変えることで、まあ、面白さが見えてくるみたいな部分を教えてくれるお話ばかりですので、まあ、ぜひ皆様も、まあ、書店でもネットでも、購入できますので、実際にお手に取ってみてください。はい、ということでね、今回はありましたかね、取り留め。まあ、鈴木さんね、めちゃくちゃいい人だったんで、まあ、普通に遊びたいんですよね。SNS 見てる限りね、なんか結構鴨川でお酒飲んでる写真上げてらっしゃるんで、もしかしたら声かけたらね、遊んでくれるのかなというふうにね、思うんですけれども、まあ、仕事では何回か会ってるんですけれども、 まあ、今度また鈴木さんとお会いする機会がありましたらね、その時のことをまたここでお話しするかもしれません。その時をね、楽しみに待っていただければと思います。今週はご紹介できませんでしたが、まあ、お便りはめちゃくちゃ来てるので、そちらはね、また次回陽一くんと2人で読んでいきます。なんか5、6通ぐらい来てましたので、それぐらいめちゃくちゃ来てたとしても、陽五十楽園はいつでもどんな内容でもお便りを募集しています。そんなお便りを 100% 絶対面白くしてくれる全ての宛先はneo.gojo.paraiso@gmail.com。 五条の五は、みんなの声聞こえましたね。はい、というわけで、ネオ五条楽園は週1回か2回どっかのタイミングで配信したいと思っておりますが、今週は私矢蓋の一人語り会となりましたので、アフタートークはございません。それではまた来週、おやすみなさい。